臨床医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の5回目、気胸と題して、日産厚生会玉川病院気胸研究センター長栗原正俊さんにお話しいただきます。聞き手は東京大学消化器内科教授藤代光弘さんです。
本日は日産厚生会玉川病院気胸研究センター長であられます栗原正俊先生をお招きして気胸のお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生の病院では気胸研究センターという組織を持っている病院であって、はい、まあ、そういう病院は全国的にも少ないように思うんですけれども、
最初はうちだけがもう40年ぐらい前から、やっていたんですが、最近少しずつそのセンター化している診療科が増えてきています。まあ、増えたといっても全国でまだ10施設も行ってないかと思いますけれども、少しずつそう専門家特化して、その領域の疾患を深めようということでやっています。
あと先生、気胸肺嚢胞スタディグループというものを全国的に立ち上げられているというふうにも伺いましたけども、そのあたりを教えていただけますでしょうか。
は
い
は
い、
これは気胸肺嚢胞を研究している研究者やドクターというのは少ないですね。それで私どもでは呼吸器内科医と、それから病理医と、それから我々外科医、呼吸器外科医と、それからあと、基礎的な統計学などを専門にやっている研究者と、それから気胸の中で特殊な月経前半性気胸っていうのがあるんですけども、はい、それは子宮内膜症が原因になって起こる病気なので、はい、婦人科の研究者、特に生殖医療を研究して子宮内膜症を専門に研究している大学と一緒に研究して、その人たちが一応スタディグループという中で一緒にやっています。
まさに先生、気胸や肺嚢胞という疾患に、魅力を感じ、もうずっとそちらを追求されているということで非常に感銘を受けました。はい、そうしましたら本題に入りたいと思うんですけれども、はい、先生、気胸についていろいろ教えていただきたいと思います。まずはじめに、気胸というのはどのような病気でしょうか。
はい、気胸というのは、肺の表面近くで何らかの原因で肺組織が破壊されて、それで肺が縮んでしまうという病態を表す言葉なんですね。病名ではないんですね。
なるほど、
病気の状態を表す言葉なんですね。はい、でそれが起こる原因の疾患というの、肺疾患というのは様々あります。すなわち、肺がんもそうですし、喘息もそうですし、外傷もそうですし、その他のいろんな病気は最終的には肺の組織が壊れますので、それで穴が開けば気胸になるという、ほぼ全ての肺の疾患を扱っているということになります。
その気胸という病態をあえて分類すると、どういう種類に分類できるんでしょうか。
はい、大きく分けますと、原発性自然気胸という範疇と、それから続発性自然気胸という範疇に分かります。はいはい、これは原発性自然気胸というのは若い人に起こる気胸ですね。だいたい10代から20代の前半ぐらいの、人たちがかかる気胸で、ブラブレプと呼ばれるその肺嚢胞が、それが破れて気胸になるという範疇に入ります。
はい、
で、続発性気胸というのは肺のもともとベースにある基礎疾患がありまして、
はい、
それが原因で肺に穴が開いて気胸になると。
はい、
具体的に言うと、例えば COPD とか、
はい、
それから肺がんとか喘息とか間質性肺炎とか、
はい、
その他のあらゆる肺疾患がそこに含まれてくるという形になっています。年齢的には、若年者よりもむしろ中年から高齢者に多い病気ということが言えるかと思います。
はい、 先ほど月経随伴性気胸っていう病名を出されたと思うんですけれど、はい、まあ分類でしょうかね、はい、こちらについても少し詳しく教えていただけますでしょうか。
月経随伴性っていう言葉通りに生理に関係して気胸が起こる、生理の時期に関係して起こる気胸ということなんですが、はい、これはもともとは骨盤の子宮内膜症があって、それが腹腔内を伝わって胸の方まで広がってしまって、生理の時期に肺に穴が開いて気胸になるという病気なんですが、これは正式な言い方としては今は月経随伴性という言い方をしないで、はい、胸腔子宮内膜症性気胸というのが正式な病名になってます。これは骨盤以外に広がるっていうのは非常に珍しいんですね、
はい、
でそれで、婦人科の学会ではこれを希少部位子宮内膜症というふうに呼んでいます。希少部位子宮内膜症にはその胸部の他に尿管についた尿管子宮内膜症とか、あるいは膀胱子宮内膜症というのもありますし、それからへそについた細部子宮内膜症というのもありますし、あとは腸管子宮内膜症というのもありますね、
はい、
生理のたびごとに下血を起こすというような症状のものもありますし、そういうのも含めて希少部位子宮内膜症というふうに呼んでいます。
診断が難しそうなんですけれども、一般的にこの気胸の診断というのは、今ご説明いただいた月経随伴性気胸も含めまして、どのように診断していけばよろしいんでしょうか。
は
い、
診断としましては、胸痛とか呼吸困難があった時に一番疑うんですけども、
はい、
まずは胸部の正面の X 線写真ですね、
はい、
それでまずは気胸があるかないかは判定ができます、はい、次に胸部の CT ですね、
はい、
CT をすることによってどこに癒着があるのか、ベースの疾患は何なのか、基礎疾患は何なのかということを判定して、その上で治療法を選択していくという形になります、う
ん、はい、診断がついたら治療ということになりますけれども、はい、どういうものがあるんでしょうか。
まず気胸の治療は2つに分けまして、
はい、
初期治療とそれから根治的な治療というふうに分けます。まず肺が縮んでいますので、
はい、
初期治療としましては肺を膨らませなくちゃならないと、
うん、
縮んだ肺はなるべく早く元に戻した方がいいので、胸腔ドレナージというのをまず最初にやっています、はい、それで肺が膨らんだところで次に、再発を繰り返している患者さんであれば手術というような選択肢で治療を持っていきますが、それが根治術という形になるかと思います。
先ほどの月経随伴性の気胸に関して言ってもやっぱり手術になるんでしょうか、それとも月経の困難性を治してあげると手術をしなくても治るんでしょうか。
ですね、これは非常に難しい範疇で、まだそのメカニズムが完全に解決されていない病気なんですね、
はい、
で基本的には胸腔内に子宮内膜組織が広がったものなんですけども、
はい、
病変が小さいものですからなかなか見つからないことが多いんですね、
はい、
一番多いのは横隔膜に、子宮内膜組織がついて、そこが生理の時期に出血したりあるいは破綻するということ、それから肺の方では主に三葉合流部と言いましたね、中葉のあたりに内膜組織がつきやすいという結果が分かっていて、そこで、はい、生理の時期に内膜組織が破綻して肺に穴が開いてしまうと。もう一つ胸壁、だいたい第6肋間第7肋間あたりのところにも、内膜組織がつきやすいということが分かっていまして、うん、そのあたりを中心に内膜組織があればそれを取っていくというような治療で再発率は抑えられてきています、
うん、ありがとうございます。あと気胸の中で緊急性を要するような気胸っていうと緊張性気胸っていうものを私なんかイメージしますけれども、そのあたりっていうのの対応の仕方を教えていただけないでしょうか。
はい、気胸で非常に危険になるケースというのがいくつかありまして、はい、その一つに緊張性気胸というのがあります。これはどういうことかというと、肺に穴が開いて肺がどんどんこう縮んでいってしまうと。で、さらにまた一方通行で肺から胸腔内にどんどんどんどん空気が出ていってしまうような、状況があるんですね。そうすると心臓を圧迫したり、肺を圧迫したりして、血圧が下がったりショック状態になってしまうっていうことがあるんですね、
はい、
この場合は緊急で救急車で運ばれてきて もう呼吸困難が非常に強い状況なので、即レントゲンを取って即もう1秒でも早くドレーンを入れて、はい、中の空気を出してやるという操作が必要になりますね。
はい、ありがとうございます。最後に近年の診療の進歩についても教えていただきたいと思いますが、ここ数年で大きく変わってきているところはあるんでしょうか。
はい、ですね、最近の研究の進歩というのは、はい、ラムという病気が一つあるんですね、はい、これは女性だけがかかる病気で、はい、ラム細胞というその平滑筋に似た細胞が全身に回るんですけども、特に肺に、リンパ管を介して広がって肺嚢胞を弥漫性多発性に作る疾患があるんですね、はい、この分野 の研究がだんだん進んできまして、そのメカニズムが分かってきたことと、弥漫性多発性に肺嚢胞ができるので、肺の一部を取るだけでは気胸の治療にはならないんですね。
なるほど、
はい、でそれで、うちで考えた治療法なんですが、特殊なメッシュを肺の表面全体に覆ってしまうという全胸膜カバリング術というのをやって、肺嚢胞は取らないで、はい、カバーをして肺の表面を補強していこうという治療ができまして、これが効果的で気胸が抑えられていると。かつラムという病気は肺の移植をしなくちゃならないというのはですね、だんだん呼吸不全に進んでいきますので、はい、日本でも、1番目2番目に入るような肺移植の疾患の一つになっています。それからもう一つは BHD 症候群というちょっと難しい名前がついているんですが、はい、バートさんという人とホックさんという人とデューベさんという3人の医師でこの病気を発見したというのがありまして、 BHD 症候群というんです、はい、これも非常に稀な疾患で、やはり多発性の嚢胞を作っていくと、うん、で上染色体の優性遺伝の病気なんですね、
はい、
それでその遺伝する気胸肺嚢胞として、代表的なものの一つになってきまして、はい、それのメカニズムが分かってきまして、はい、今まで呼吸器内科医もこの病気については知らなかったんですけども、はい、この 4,5 年でだいぶ広まってきまして、呼吸器内科医呼吸外科医も知るようになって、この病気の診断ができるようになったということですね。でこの病気は遺伝性疾患なので他にも症状を出すんですね、皮膚の球疹ですね、はい、特に顔面の球疹とか、あと腎臓に腎がんができやすいという特徴がありまして、まあ、体全体をこう調べていく必要がある気胸の疾患ということが言えるかと思います。
はい、ありがとうございます。診断においても治療においてもいくつかの進歩があり、そして先生のところではその治療において肺をメッシュで覆うというような新しい治療ですか、それを開発されているということですね。本当に素晴らしいかと思います。本日は栗原先生、大変勉強になりました。ありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の5回目、気胸と題して、日産厚生会玉川病院気胸研究センター長栗原雅俊さんにお話しいただきました。聞き手は東京大学消化器内科教授藤代光弘さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。